東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
DJ アッキーのアニメーションドリーム。この番組は DJ アッキーが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆さんこんにちは。いつもラジオを聞いてくださり本当にありがとうございます。最近のですね、ちょっと驚いたことがあります。ご紹介します。レトルトカレーです。ですね、このレトルトカレー、今まで皆さんどうやってますか？温めてます？電子レンジでお皿に移してとかってやってなかったですか？今はですね、もうレトルトのまんま、レトルトのまんま電子レンジにかけられるように技術革新がされてましてですね、なんと蒸気口っていうのがレトルトカレーにあって、あと表面裏面があって、裏面の方にはこうダーツをつけてですね、少しなんていうの、 上向くように、なんていうのかな、レトルトカレーの上の方がちょっとこう上向きになるように、で蒸気が出やすいようにこうセッティングされてるんですよ。でこれでたったの100円なんですよね。で味もまあまあ でちょっと手込めればナスをちょっと揚げたりとか、野菜を少し炒めて上にのトッピングしたりとかっていうのをやれば、もう全然100円のカレーで十分一食楽しめるっていう。今まではそのお湯で温めなきゃいけないとか、一旦お皿に出してラップして電子レンジで入れなきゃいけないとかっていうちょっと手間がかかってたのが、もう本当に電子レンジにもう本当に入れるだけすごいことになってるなとか思いました。もうね、このレトルトカレーにかけた情熱っていうのをちょっとこう感じましてですね、ちょっと今日はご紹介しました。侮るなかれレトルトカレーです。はい、某有名食品会社のなんですけどね、今私が手に持ってるのは。皆さんも一度お試しいただければと思います。はい、番組では皆様からのコメントやメールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくはアッキーアットマークレディオ 365.net、 AKKY アットマークレディオ 365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第213回目放送、じわじわと染みてくるもの、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。本日の愛おしのアニメ、このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。本日の愛おしのアニメは半妖の夜叉姫です。はい、はい、私も本当にもう何ですかね、もうこんなのが出てたのとかっていうのを後から知ることが増えてしまって、最新版ってわけではないんですが、なんと、かの有名な犬夜叉アニメーションですね、コミック原作があるんですけど、その犬夜叉の続編となるオリジナルアニメです。びっくりしました、私も聞いたときは。でこれはですね、犬夜叉の原作完結編の最終回から後15年以上経過した時代を舞台に、メインキャラクター、犬夜叉の時のねメインキャラクターの子供世代のストーリーが描かれるというものです。いやなんか時代の流れを感じてしまいますね。 はい、まあね、最終回をご覧になった方は、うん、大体分かると思うんですけど、まあ、犬夜叉とカゴメの、うん、これはもういいですね、娘でいいですね、犬夜叉とカゴメの娘モロハちゃんと殺生丸とリンちゃんの子供、双子なんですが、トワちゃんとセツナちゃん、この3人が、主軸になってお話は動いていきます。なんかね、犬夜叉とカゴメとセショマトリーに、まあ、その後、まあ、幸せに暮らしてるんだろうなとかっていうふうに思ってたんですけど、あんまりそうでもないなっていうところがあります。まあ、この3人の、まあ、結局この3人はいとこになるんですけどね、なんていうかな、半妖の、半分だから、四半妖っていうふうにして言うんですかね、うん、のこの3人の話です。なんと、まあ、この3人はですね、やっぱりこう普通の、うん、幸せな子供時代を過ごしているとはちょっと言い難いっていう状況です。まあ、ちょっと一人ずつね、紹介していくんですけど、トワちゃんっていうのがいます。セッショマとリンちゃんの双子の姉です。リンちゃんの、娘の双子の姉です。で、この子はですね、銀色の虹色真珠を持っています。まあ、この虹色真珠も後から出てくる話なんですけど、今はちょっと詳しくまだ出てきていません。で、トワちゃんっていうのはお父さんから受け継いだ銀髪のショートカットと武道ですねをちゃんと引き継いでおりまして、すごい強いです。まあ、女子校に転入するんですけども、女子の服装ではなくて男装をしていますっていうのが、その喧嘩早いもんですから、喧嘩しやすい服装みたいな感じですかね。はい、それが原因でね、いろいろあるんですけど、あ、そうそう、大事なこと言わなきゃいけなかった。そうなんです、トワちゃんは、その15年以上経過した時代にいません。なんと、森で、せつなちゃんと一緒にいた時に森が火事になりまして、でその火事があった時に、せつなちゃんとはぐれてしまい、トワちゃんだけタイムスリップして、現代へ来てしまうんです。その現代にタイムスリップして、そこで出会った日暮し草太、かごめちゃんの弟ですね、その草太くんの娘として育ちました。なんですよ、なんでトワちゃんについては大事なことじゃないか、タイムスリップした後、草太くんの娘として育った。それで、現代にいるわけなんですよね。で、一方せつなちゃんはその森の火事で、お姉さんとはぐれてしまったんですが、その後はかごめの、いたとこ、楓さんのね、おばあちゃんいます、楓さんの、家で育って、まあいろいろ紆余曲折もあったんですけど、琥珀ですね、琥珀の元で妖怪退治屋さんの、元で働いてるっていうことで、妖怪退治してるっていうことですね。ところがせつなちゃんは夢の胡蝶っていうのがいまして、その眠りを奪われてしまっています。なので火事以前の記憶がないっていう状況で、まあ、トワちゃんと、出会うんですけど、その時にお姉さんとは信じていないんですね。まあそんなことですね。だから幼少期に2人ははぐれてしまって、また出会いを果たす、再会を果たすんですけども、その時にせつなちゃんはトワちゃんとの記憶が、まあ、ないっていう。だからトワちゃんはそれで自責の念に駆られて、私があの時手を離したからとかって言ってずっと、悩んでるところはあるんですけどね。でトワちゃんは現代にいてもやっぱりその昔の幼少期の記憶はちゃんとあって、でソータ君っていうのもカゴメの、ね、弟ですからね、 おじさんに育てられるってことになるんですかね。でトワちゃんは武道をやるんですけど、妖刀の菊十文字っていうのを扱います。ね、刀が出てくるんですよね、刀使いです。であとせつなちゃんは、金光の巴っていう刀を使います。2人とも武道にとても精通しているようですね。あと気になる犬夜叉とカゴメの娘モロハっていうんですが、このモロハちゃんが、まあ、本当に犬夜叉とカゴメちゃんいるいる2人ともっていう感じの、ちゃんと娘に育っていて、でこのモロハちゃんもどうも、早くにやっぱり犬夜叉とカゴメとははぐれてるみたいで、実際には両親の愛情はしっかり受けてないかもしれないですね。ちょっとまずそこの辺までは私も言ってないんです。まあ、最初の何話ぐらいかまでしか言ってないんですけど、だけどやっぱり相変わらず嗅覚それから、霊力は両方持ってますから、 妖怪退治の賞金稼ぎをして生計を立てています。なんだかんだでね、大人に騙されたらなんだれして借金を背負ってるらしくて、賞金を稼いでは借金の返済に当ててるっていう、それも妙な話だなと思うんですが、またこれも、後々解明されていくんかなとかって思います。まあ、こうやってその、3人いるんですけど、離れ離れになった理由だとか、あと再会した理由、そして新たな敵へこの3人が力を合わせて向かっていくっていう話になるんですけど、まあ本当にね、イルミさんの時もそうだったですけど、やっぱ人を信じたりとか仲間を信じたりだとか力を合わせるとか、まあ自分のねモヤモヤはちょっと一応横に置いといて、目の前にあるもの問題をとにかくなんとかしようっていう、そのなんていうかな、視力っていうのかな、チームワークっていうんですかね、もうそこがやっぱり見どころかなっていうふうにして思いました。なんか1話を見てると、早く続き見なきゃ早く続き見なきゃ、すいません、これも相変わらず、有料配信サービスの、ものですけど、結局ね有料配信サービスってずるいですよね、やめられなくなってしまって、こうやってこうどんどん新しく、作品ができてくるのを見るとですね、あ、やめられないなやっぱりっていう感じはしていますかね。皆さんも1回ぐらいはご覧になったでしょうかね。はい、まあいいですよ本当に、あ、こんなのやってるとかって見直すっていう、そうですね、時間も、限られてはいるんですけれども、有効に使っていただけるんじゃないかなとか思います。はい、でそれで、イルヤシャとカゴメなんですけど、じゃあ彼らは今どこにいるのかなとかっていうのもチラッチラッとこう、このお話の中では出てくるんですけど、今のところ、リアルには私が見たところまででは出てきてないです。あと殺生丸とリンも、殺生丸はね結構リアルで出てくるんですけど、リンちゃんがまた、なんかの状況になってますね。で殺生丸ってばさ、やっぱりリンちゃんすごく心から愛してるんだろうなっていうような仕草があって、そこにまたグッと来たりするんですけどね。今回はトワちゃんとセスナさんがやっぱり、主な主人公になるのかな。モルハちゃんもおまけっちゃいけないけどね、やっぱり殺生丸の娘、もう信じられないぐらい強いんだけど、心の中にどんな、ね、悩みだとか葛藤とかを持って生きてるのかなとか、まあ、トワちゃんに至っては両親の、実の両親の愛情はないかもしれなかったかもしれないけど、ソータ君の、ね、ソータ君の家族で、一応愛情は注がれてるので、感情豊かに育っているんですけど、ね、せつなちゃんがね心配よね、やっぱりね夢取られてるんだもんなとか思いながら、でその夢を取り返すためにトワちゃんがどんだけ奮闘するのかなとか、そんなことを思いながら、今後の続きを見ていきたいと思っています。以上、本日の愛しのアニメのコーナーでした。ぽっかりタイム美容術。このコーナーでは DJ アッキーがぽっかり空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。今回のぽっかりタイム美容術は、劇場版昨日何食べたです。はい、もうね、ほんとケンジ君としろさんのお話です。もう でもずっとね楽しみにしてたんです、この映画、うん、あの一応ですねテレビドラマで、原作コミックを、ドラマ化したんですけど、もうそれもすごく面白くて、ですごく原作に忠実に再現してあって、あとシロさんとそれからケンジさんの俳優さんがもう本当にハマり役っていうか、もう見事な演技で、もうこの人たち以外にシロさんとケンジさんはありえないっていうぐらい、ね、3次元のシロさんとケンジさんっていう感じなんですね。で、その後お正月スペシャルっていうのがテレビドラマの後にあって、その正月スペシャルもすごく面白くて、でその後劇場版になるって言って、うわーとかって思ってたんだけど、もう期待を裏切らなかったです。見事な劇場版になってました。もう映画館で、まあ、年配の女性とか、とにかく女性は多かったんですけど、もうね、なんていうかな、すごく、ね、京都のシーン、京都旅行に2人が行ったシーンがあるんですけど、もうそのシーンは、もう何度も、こう、さざめく笑い声、うふふっていうような、ああいう笑い声がずっと聞こえてくるっていう、うん、ちょっと面白かったです。はい。もうちょっと京都旅行のシーンはね、結構面白いところがいっぱいあるので、もっと見たかったんですけど、案外早く切られてしまって、お話に戻っていますけどね。はい。さてさて、昨日何食べたご存知ない方にちょっと簡単にお話ししとくんですけど、これはですね、美容師と弁護士の同性カップルの日常生活のお話です。で、年齢もね、アラフィフ?44、5、50ぐらいの方のお話なんですよ。まあ、一昔前はね、ちょっとタブーかなとか思ってたんですけど、もう今は普通に、この二人を応援します。はい。美容師は矢吹健二君なんですけど、お姉言葉を使って、あ、もう明らかにお姉ちゃんなんだなっていう感じです。あと弁護士の志郎さんは、筧志郎さんは、まだ、女優さん、好きな女優さんがいるぐらいの、方です、うん、なんでしょっちゅう健二君に嫉妬されてますけどね、うん、ちょっとあれですね、あんまりそのまんまではないけど、ケンジ君といることでそうなのかなって思われるぐらいの人です、はい。まあでもね、この2人のその日常生活、本当にたわいないことなんですけど、仕事、そう、友人付き合い、あと親のこと、ね、本当2人ともそれぞれ悩みが尽きないっていうところがまず共感してしまいます。で、何より、その、一番メインはお料理なんですけど、このお料理作るのに、シロさん弁護士でガンガン働けばもっと給料上がるんですけど、いいえ、私は6時で帰らせていただきますっていう、6時退社の弁護士さんなんですね。で、その理由がっていうのが、帰ってご飯を作って一緒に食べたい人がいるんでっていう。ねえ、なんかもう、ちょっと、このお話始まったのはもうちょい前なんですけど、この働き方改革じゃないですけど、まさにそれだったんですよね。今でこそ、そのリモートワークだとか、私もね、この、なんていうかな、リモート収録なんですけど、一昔前は、本当何年か前はそんなことを臆病にも思わなかったことが今実際行われていて、この先だってどういうふうに変わっていくかわからない中で、6時に帰って、給料はそこそこでもいいから、大事な人と過ごす時間がいるっていう、そのはっきりした人生設計があるっていう人、これもぶれないなとか思っています。で、あとこの志郎さんが勤める、事務所、弁護士事務所の大先生、大先生がすごい人格者なんですね。で、もちろん息子さんも弁護士の、女先生なんです。で、女先生も昔そのご主人さんを亡くした時に、そのお母さんから、もうあなたが家庭に入ってもっとね、息子の様子見てくれてたら、こんなに早死にしなかったんじゃないのかっていうふうに責められた。でも、女で一本で育ててきて、うん、で、まあ、息子もまあ弁護士になった、やれやれ自分の事務所で一緒に勤めてる、仕事も軌道に乗ってる。で、お嫁さんが来たんだけど、ところが、そのお嫁さんからは、お母さんとしては嫌がられているっていう。ねえ、もう本当にね、この、自分が嫁の立場、自分がね、母の立場になった時の、このね、ギャップじゃないんですけど、自分はそんなに変わってないはずなのに、言うことをなすことを、お嫁さんの反感を買ってしまうっていう、そのジレンマみたいなものもすごいひしひしと伝わってきて、私、この、シロさんの、 ね、王先生大好きなんですよね。まあ、俳優さんも見事でした、うん、この俳優さん以外にやっぱりうなぎとろとかっていうところは本当すごいなとか思いました。原作ではね、あの文字でしかわからなかったんだけど、この人がこういうふうに3次元で表現して言葉にしたらこうなるんだっていう、いや、まさにそこは感動したところです。はい、で、まあ、他にもですね、山本浩二さんとかも見事な演技でぐいぐい引き込まれるし、あと田中美佐子さんっていう、かよこさん役なんですかね、田中美佐子さん、この人も見事です。で、このかよこさんっていうのは四郎さんが唯一頻繁にメールをする相手で、そのメールの内容が、今日宝屋の前で野菜がいくらだから半分こしようとか、でそういう仲間の女の人のメールなんですけど、このかよこさんの、うん、出現も見逃せないところではありますね。あと、四郎さんのお父さん、お母さんね。で、あと、ケイジ君のお父さん、お母さん、兄弟ね。なんか、その辺とかの絡みもすごく面白いです。で、なんといっても、そうです。忘れちゃいけないのは、この本は料理本みたいです。ね、レシピになるのかな？料理の作り方がね、やっぱりそのお話の3分の1ぐらいは占めていて、でも私この本読んでから、あ、ご飯作ろうって思ったんですよね。で、四郎さんは必ず一汁三菜を、ね、献立、酸っぱい甘い辛いをやってやるんですけど、私はもう最初の方は頑張ってやったんですけど、いや、もういいやとか思って、一汁一菜にもう最近はなったんですけども、それでも作ってるっていう自負があるんですよ。あ、なんか今日ご飯作ったぞみたいな、うん、まあ実際にね、もう本当にご飯なんか量が食べれなくなっているので、朝日もカレーの話しましたけど、あのレトルトパックのカレーでもちょっと多いぐらいになったので、2回に分けたらちょっと少ないかなって感じなんですけど、いや本当に量食べられなくなったので、うん、カレーも鍋で炊けないんですよね、うん、まあそんなことでですね、今は野菜も取らなきゃ、もう野菜取らなきゃと思ったら野菜炒めだし、でうちの亭主があんまり肉系食べないんですよ。なんでお肉入れるとお肉を避けて野菜だけ食べるっていう、まあ肉は出汁になってるっていう状況なんですかね。なんで食費もかからなくなってしまって、ちょっとなんかなんていうかちょっと寂しい話なんですけど、なんかせめて美味しいものを作って食べようとかになりますよね。かこの間もハンバーグ作ったんですけど、なんかあの、ね、どっかで食べるハンバーグより家で作ったハンバーグがすごく美味しくて柔らかくできて、まああのなんていうかな、ステーキのタレ、あ、ハンバーグステーキのタレだけは買ってくるんですけど、あの某なんとかステーキっていうお店のなんですけど、150円くらい160円くらいで1個買えるんですけどね、それで2回分は必ず取れますので、家で作るハンバーグ、私はね、玉ねぎ炒めない派です。生で作る、であと卵2個入れて少し柔らかめに作ります。そうするとハンバーグが、うん、焼いた時にも少し柔らかくてジューシーです。で弱火でやります。で蓋閉めてやります。だから時間はかかるんですけど、まあ、出来上がりはびっくりですよ。うん、本当ね。あ、そう、それであとハンバーグには玉ねぎ以外には卵とパン粉しか入れてないんですよ。で本当に、めんつゆの出汁を少し足してしっかりこねて、うん、作ります。もうね、今日もハンバーグにしようかなと思ったんですけど、悩ましいところですよね、うん、ハンバーグカレー、あ、いい、ハンバーグカレーいいですね。あ、今日ちょっと言ってしまった終わりの話を、まあでもいいですかねそんなこんなで、この昨日何食べたっていう話は、あの身の回りにいる、ね、自分の大切な人と日常を本当に愛おしく、うん、大事に過ごしていく人たちのお話なので、ぜひおすすめしたいと思います。家族向けも大丈夫だし、ご夫婦向けも大丈夫、うん、それこそあの同性のカップルの人にもぜひ読んでほしいとか思いますかね。まあそんなことで、うん、今後も本当はね、この続きもどんどんドラマ化してほしいなとか思ってるんですけど、楽しみにしたいと思います。以上、ぽっかりタイム利用術のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365。
DJ アッキーのアニメーションドリーム。 エンディングの時間です。さてコーナーごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメは半妖の夜叉姫でした。どんな話なんだろうとか思ったんですけども、本当にびっくりしました。最初はね、トワちゃん見て男の子だと思ったんですね。男装してるから男子の制服着てるから、あれーとか思って見始めて、で内容よくわからないまんま、その相関図、人物相関図っていうのを見てしまったんで、余計こんがらがってしまったんですけど、やっぱりちょっと見始めてからああいうのを見る方がいいですね。最初に相関図見てしまうと何が何だかわかんないっていう状況になります。まあ、出てきて、まあ、ドラマ、何話か進んでね、行ってから見るの方がいいかなとか思いましたかね。はい。あと、ぽっかりタイム利用術は、劇場版、昨日何食べたでしたね。もうね、本当にこの映画は面白いです。ぜひおすすめしたいと思います。なんだかね、内野さんが検事役なんですけど、この内野さんの演技に、西島さんが、シロさんがこう引っ張られるような感じで、内野さんのアドリブがね絶対入ってるとか思ってます。マジで西島さんが逃げてる時とかがあって面白いですまあ結構台本もあるんでしょうけど、その台本を受け取った俳優さんたちがそれをどういう風に演じるかっていうね、でそこが見どころだと思いますので、そこもおすすめしたいと思います。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどをどしどしお待ちしております。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第213回目放送、じわじわと染みてくるもの、これにて終了です。ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、今日はなんといってもレトルトカレーと野菜サラダに決まりの DJ アッキーがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。